想のユーモア、ユーモアの思想。
で、このオランっていうところで、うん、まあ、ある日ネズミが死に出すんです。
お
なんだこれかと。で、最初はなんか主人公に近いような存在がここに書いて、お医者さんのリュウさんって方なんですよね、はい。まあ、その方とか、あとはその方と接する病院行くときになんか会う門番のじいちゃんっていうのがいるんですね、
うん。
でじいちゃんが、ああネズミ誰かがちょっと掘り抜けてますわと、
うん、
でよくないやつがいるもんすねって捨てときますわって言ってバーンと捨てるみたいな、
うん、
ありがとうみたいな、
うん。
で日に日にネズミの数増えていくんですよ。
いや怖い、
うん、本当に多少悪いやついますね本当ね、うん、って言うもんですわって言って、
いたずらだとね、
そういうところから始まってて、で街の中でもただネズミが死ぬっていうことが続々と起こり始めると、
うん。
でいよいよもってちょっとその街の人もなんかネズミがよく死んでるみたいですよっていうような噂が広がり出すんですよ、
うん。
それでまあ話がやっぱ進展していくうちに、ネズミをすごい捨てまくってたその門番のじいさんっていう人が、うん、なんか体調崩してるんですよ。あれっていう。でここに出てる パヌル神父さんっていう方がいるんですよ。まあちょっとあと登場人物については後でまた説明するんですけども、はい、担がれてそれで病気がかなり重くなってって、
うん、
それでこのリュウさんって医師が、うん、見てって、うん、で奥さんその門番のじいさんの奥さんと一緒になんか状況を見ながら病状がどんどん発覚してって、
うん、
うわーってなってって、それで苦しみながら門番のじいさんが死ぬってところからこの小説始まるんです。
あ、そっから始まる、
ね、始まる、そうなんです。で、いろいろあって結局最終的にこれペストだねっていうことになるんですけれども、
うん、
まあ、ペストっていう病気ですよね、
うん。
それが一体どういうものかっていうことなんですけども、まあ、コロナと重ね合わせてみたいな話はするんですけども、ペストは本当にもっと悪魔的な病気だったと思います。これペスト菌っていう菌によって増殖するんですけども、
はい、うん、
致死率が、まあ、何の治療も施さなければ 60% から 90% に達すると。
めちゃめちゃ高いじゃないですか。
だから、まあ、黒死病なんて別名言われてるんですけども、病床もありまして、発症して病状が進行していくと、要はペスト菌に侵された血液っていうものが全身に回ると、それで肺血症とかになってって、それで皮膚が黒くなっていくんですね。で、コルズンで死んでいくから黒死病っていうことを言われてるらしいんです。で、なんかペストにもなんか線ペスト、なんか月辺に泉って書く線、
はい、
ペストっていうのと肺ペストっていう、なんか多分その侵食する場所によってまたペストも変わってくると。で、これ、ペストと人類ってのはもうこれかなり密接な関係があって、パンデミックってね、もう今よくニュースで聞く言葉ですけども、うん、まあ、病気の世界的な大流行ですよね、
うん。
これも語源が確か忘れたけど神話かなんかのはずです。で、結構何回もパンデミックを起こしてきて、
うん、
で、まあ、もちろん医療の発達しない時代だったら、そもそもそのペストが一体なんで起きるのかっていうこととかがわからないし、
うんうん、
本当に悪魔がもたらしてきた病気だみたいな感じの解釈もされていくわけですよ。
確かにね、なんかどんどん皮膚黒くなっていくし、
う
ん、思っちゃう。
そうですよね、
うん。
で、まあ、原因としては結局なんかネズミとか、さっき出てきたネズミですね、
うん、
あと犬猫とかが宿主になって、
うん、
でそれを飲みが媒介して伝染すると、
はいはいはい。
で結局それから人に伝染してっていうような流れになるみたいなですね。
飲みに刺されてね、
だから 衛生状態の良し悪しみたいなのが結構やっぱ関わってくるので、そこで結局ネズミが増えすぎて、ペスト持ったネズミが出てきてそれが増殖してって増えていくっていう状況もあったりするんでしょう、おそらく。そういうのが周期的に起こると、そういう病気だったんですよ。で、やっぱずっと長らく特効薬っていうのも、まあ、見当たらず、今でもワクチンはないらしいです。ワクチンはないけれども菌なんで、抗生物質打てば基本的になんとかなったり、あとはその、まあ、致死率 60% から 90% って大多数の人は死ぬんだけれども、ただまあ、かかり具合とか、そういうことによってはなんとか治っちゃうみたいな人もいたりするみたいな、まあ、それは、まあ、その人の免疫力がどうかっていうところもあったりするわけですね。
でも今でも怖い病気、
病気ではあることは間違いないですね。もうただ基本的に今まあ、今でも亡くなる方はいるみたいですね。特に今医療が発展してないところとか、そういうところだと起こると、でアウトブレイクっていうんですかね、パンデミックっていうか、そういうものは1998年以降はない。
98年以降ですか。
はい。だから起こるは起こってるんですよ。だから、やっぱ衛生状態が悪かったら、そんなにやっぱり下水とかそういうのが整ってる場所ばかりではないですから、やっぱりそこはちょっと日本の医療の水準でものを見ちゃいけないってとこはありますよね。だから怖いは怖い病気なんです。今では治せない病気ではないけども、怖いは怖い病気。言わんや。だからもう抗生物質がないような時代とかどうなるんだって話なんですよ。っていう時代なんです。で、この小説なんですけども、
はい、
このオランっていう町で生きるその人たちの群像劇っていう構成を取ってまして、でね、これを書いてる人は私著者としてはなんだかんだとかっていうな、3人客観的な目線でもって文章が書かれてるんですよ、
うんうん、
著者としてはこう考えるとかそういうような書き方でいろんな状況を書いていくんですけども、
はい、
一体これは誰が書いてる文章なのかっていうことは最後まで明示されないで書かれていくんです。でちょっとそれがね後々聞いてくるようなところがあるんですよ、この文体の書き方っていうのが、
うんうん、
それを踏まえた上で出てくるのがさっき言った石野理優さん、
はい、
まあ、主人公に近いような立場の人ですね。結局この人っていうのが要はオランでペストが発生したことによって、うん、そのペストを治療はできないにしても、うん、患者のところに行って患者にいろいろ措置を施すっていうような役回りの人です、
はい、
でペストのじゃあ判断って何になるかって言ったら、うん、もうせいぜいもうペストになってるってこと、
うん、
であとはじゃあこれが今どういう病状になってるかってこと、
うん、
それで生きるのかどれぐらいで生きていくのか死ぬのかっていうことの時期の判断をできること、
うん、
それだけになっちゃうんですよ。
あ
で、うん、このオランっていうのは、うん、ペストっていうものが発覚してでその、まあ、発覚してからペストであるっていうことを公表するまでにもまた時間がかかるんですよね。でそれはなぜかって言ったら、
うん、
この初めに言ってリシャールっていうこれこのオランっていう町 の、うん、
はい、
医者の世界のトップの人なんですけども、
はいはいはいはい、
まだこれがペストなのかどうなのか、
うん、
それが断定できてない状況の中で、
うん、
もうとにかくこのリュウさんって人は、
うん、
とにかくやばいと、
うん、
おそらくペストである可能性っていうものがあるから、
うん、
そのなりの対反応っていうのをした方がいいんじゃないか、するべきだってことを言うわけですよ、うんうん、リシャールさんっていうのは、
うん、
いやまあ、まあ可能性の範囲ですよね、
うん、
じゃ何もしていいかって分かんないじゃないですか、
うんうん、
待ちましょうよ、ね、 いやそうじゃない、だからあのとりあえずもう人が死ぬ可能性っていうのが間近に迫ってるんだから、そういうことを前提にして考えていきましょうよ。いやけどね、可能性はね、まあ、あんたがそういうんだったらこれがペストだっていうようなふりをして、じゃあ私たちやっていきましょうかって偉い人が言うんで、医者の人たちみんな、まあそうですねそうですねっていうような示し合わせたような状況になって、いやそうじゃなくて、まずペストだっていうことの前提でもっていろんな策っていうのを打たなきゃいけないでしょ
う、
うん、どういうことかって言ったら、まさに今起こってることですよ状況で、
うんうんうん、
とにかく官僚組織とか、うん、そういうものっていうのは動きが遅いと、
うん、
で結構あの町の知事なんかもあのかなり批判されてます。こういう状況になったら行政っていうのが一番あの情報っていうのがつかめてないし、困りも聞かないし、大きいからそうなんですよね、だから最終的にはどうなるかって言ったら、もう志のある人っていうのがもう自分たちで動いてって何とかしていくっていうような状況にならざるを得ないっていうことが描かれていくわけなんですよ。で理由中心にして、他にもあのある程度その周りのいろいろな過程で知り合ってった人っていうのが、あのこのペストに向き合う、でその状況がどうかっていうことが克明に描かれていくんですよね。で理由の次にこれ無視できないのがタルーさんっていう若者の方です、
はい、
でこの方はどういう方か人かって言ったら、まあ、のあんまり細かい素性っていうのは最初出てこないんですけれども、うん、ひょんなきっかけでちょっとオランっていうものにやってきたと、
うん、
で若くて、である程度ちょっと親がお金持ってるみたいで、
うん、
あのまあまあいいところに泊まっていると、
うん、
であのちょっとあのリュウさんが住んでる、まあ、お医者さんですけども、その人とどのマンションに住んでるなんか知り合いのところにも遊びに行ったりとかするような、よくわからないんだけれども、ただ、うん、オランが起こってる状況に対してあの協力的に、で最終的にペストだっていうことが触れ渡って、
うん、
じゃどうにかこのペストの対策を立てなきゃいけないっていうことで、理由に対して協力的に動いてくれるのがタルーさんなんですよ。
おお、いいやつ。
ただ、うん、この人がなんであのこんな協力的になってくれるかっていうことは、うん、最後の本話であの描かれないんですけれども、
もう、
で、うん、あとはタルーさんっていうのは結構その場その場で起こったメモっていうものを、
はい、
あの書いてってる人です。それとあの新聞記者ランベールさんって方、
はい、
この人はオランでちょっとペストが発症したようだっていうことを聞きつけて、
うん、
あの外部のフランスの本国の方からやってきた人なんですけども、あの取材を進めていくうちに、うん、オランが要は、ある意味あのダイヤモンドプリンセスと同じようなものですよ、閉鎖になっちゃったんですよね。だから国に戻れなくなっちゃったんですよ。今もうねちょっとまさにウイルスで、韓国ビザ停止するとか日本もとかもうちょっと渡航みたいなことになってるじゃないですか。そうなった時にやっぱ定住してる韓国に定住してる日本人だとか、日本にいるやっぱ韓国人とか中国人とかの状況と、いやまさに似てる状況ですよ、でランベールって人ははっきり言って、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだっていうような考え方の人です。でなのでもうできる限りもこんなところからさっさと出たいっていう考える人なんですよ、うん、でそのために行動もあのするんです。もう合法的にはもう出れないっていうことが分かったら、うん、今度はもう違法な手段で出ようとする、
うん、
で本国には自分の恋人がいて、
うん、
でもうちょっとその人が待ってるんだから、
うん、
その人を離れ離れにさせて待たせてるっていうのはもう耐えきれないっていうスタンスの人なんですよ。じゃあそういう人がちょっとこれ時間経っていく上でたったらたらどうなるのかっていうことも描かれていますし、あとはカンシ・ブランという人、これはあのまあ役所の人ですよね。でこれは役所の人なんですけども、非常勤で採用されてそのままずっと非常勤の立場で、あの年いってもうまだ役所で勤めてるって人なんですよ。
もう随分やる気ない人ですね、やる気ないっていうか、
いやなんか
向上心がない、
向上心がないっていうか、もうそれすらも、うん、あの要は自覚ないというか、自分としてはもうちょっと なんか仕事ないかなって思って、うん、それで雇ってもらった。でただその自分を雇ってくれた時の担当っていうのが、うん、もうすでに死んでしまった。でなんでこの人いるんだろうと思いながらも、うん、まあ役所なんで、うん、そんなに人をリストラするってことはできないから、いる。でただこのブランさんって人も出世させてくれっていうようなこともちょっと言いにくいような状況の中で、うん、ひたすらこの人っていうのは黙々とその街のいろんな統計ですよね、うん、それを取る作業っていうのをやり続けるっていうようなそういう男なんですよ。
死ぬなこいつ
で知ると思います。うん、じゃあ見ていきましょうか。でこの人の悲しいところっていうのは、うん、なんかこういうことやりながら実は小説家を目指してるっていう人なんですよ。うんうん、でじゃあどういう小説書こうとしてるのって言ったら、うん、もう最初の書き出しの 2,3 行の、うん、書き出し方がどうすればいいかっていうことで、うん、何十年も悩んでるっていう人なんです
やめた方がいい
ですよね。この形容詞をつけた方がいいか、のをつけない、いやこれ森、オランの森、どっちがいいかなみたいなことを医師の理由さんに言い続けて、理由はやっぱ賢いんで、いや趣があるんじゃないですかそちらがっていうことをバラタリ的に、
セッションって
こういうことがありますからね。まさに役所ですね。
でもリュウさんはでも良くないな。ちゃんとはっきりブラさんに言った方がいいですね。うるさいと。とりあえず全部書いてから言ってこいですね。
ただね、ブランさんをリュウさんというかもうこのリュウさんでタルーさんもまたメモを取ってて、うん、このタルーさんのメモを取るリュウちょっと動いてる部分はあるんですけども、ブランリュウさんも特にタルーさんも。うん、ブランって人はすごいこういう絶望的な状況になる中でもずっと仕事をし続けて、それで文句も言わない、ただただ自分に与えられた仕事っていうのをこなしていくっていうような人なんですよ。
だから僕死ぬと思うんですよね
生き死にだけには気にはなるでしょうけどね。で理由っていう人は、うん、このブランを指して、うん、実はこの人っていうのが一番このペストに侵されたオランっていう町にとって活躍してる人なんじゃないかってことを言うわけなんですよ。現に多分この人いたらこの人の重要性ってわかるじゃないですか、うん、だってもう今の状況まさに統計が取れなくて困ってるって状況でしょ。だからまず事実をわかるためのデータをやっぱりで、しかも役所の人はおそらく普段ルーティンワークをしてて、そんな多分こういうブランとかに余計な仕事とか雑事を全部押し付けてるんですよ。ひねくなものでだからいろんな雑事には長けてるから、うん、誰かじゃあこの状況の統計を
一生流れてる
統計をまとめるって言った時にできる人がこの人しかいないっていう状況だったと思うんです ね、
なるほどね、
動ける人が、うん、っていう人が出てきたり、
はいはいはいはい、
あ、消した。ああ、ありがとうございます。よかったですね。最初から消したらよかったですね。
そうですね。
で、次に犯罪人コタールさんっていう人。
コタール。
この人もね、結構インパクトのある人で、
はいはい、
まず小説の登場の仕方として、はい、まずリュウさんがいろいろ街歩いてて、このブランさんと行った時だったかな、コタールさんっていうのはまずもう小説の最初で自殺未遂をしたってところから始まるんですよ。
あ、パンチありますね、
で要はちょっと自殺をしようとするほどちょっと精神が不安定な人なんです。で理由としてはあの後でも分かってくるんですけども、まあ犯罪認定書いちゃったんですけど、要は悪いことやってる人なんですこの人、うん、まあいろいろその物資を横流しして、うん、闇とかで流したりとかする人とかだったり、もうまともな生活をできないような状況に、まあ、陥ったのか自分で操作しちゃったのかなってる人で、常に人の存在とか自分が捕まるかもしれないっていうリスクに怯えながら生きてる人として描かれているんです。だから基本的にも自分から塞ぎ込んで あの周りの人とも接しようとしないっていう人なんですけれども、
はいはいはい、
テストが起こってから、これあのランベールって新聞記者と関わっていることなんですけども、うん、例えば何としても違法な形でこの街を脱したいっていう時に、
なるほどね、
この人が暗躍するんですよ。いろいろパイプとなって動く、
うんうんうん、
でコタールもだんだんだんだんと、あと周りが自分と同じように困っている、
うん、
であとはなんかその自分をも頼ってなんとかあのこの街を逃げようとする人がいる、
うん、
そうすることによって自分のやってることっていうものにもちょっと正義感が出てきたり、あとはこの混乱状況なんで警察がちょっと満足に動いて自分が捕まるリスクっていうのもなくなってる、
うん、
だからこの人だけ唯一あのペストが起こることによって元気になってきたんです、うん、すごい、あのすごい生き生きとして健康を取り戻すんです、うん、ペストになってあのペストが起こって、
うん、俺のターンです、
ね、俺のターン、もう俺のターンだと、うん、絶好調なんですよ、うん、この人だけペストが起こる街の中で、だそれもある意味皮肉なもので、
うんうん、
まさに不条理なんですよ、
うんうんうん、
全員大多数の人が苦しむ状況の中で誰もが誰しも、
うん、
あの苦しむかって言ったら実はそんなことないんじゃないかと、これが神のすごい突き放したものの見方ですよね。
得してるやつもいますもんね、絶対ね。
ちょっとね僕ね、うん、ふっと思っちゃったんですよ、
うん、
これ引きこもって塞ぎ込んでる人っていうのが今多分いて、
うん、
そういう人の目線からして今のこの状況ってどう見えるのかなってなった時に、なんか考えちゃいけない考え方ですよ。もしかしたらちょっと楽しんでる人ももしかしたらいるんじゃないかなって、ちょっとこのコタールを見た時に思っちゃったんですね。みんな困ってる、ざまあ見ろっていうような目線を、
うん、
これはもう本当できれば言ってほしくない状況ですよ。できれば言ってほしくないんだけども、そういう目線を持つ人っていうのはいるかもしれないよねっていう、
うん、
一つの示唆として描かれてる、放り込まれてる人だと思います。なんかこの人が多分もしいなければ、これみんな街について頑張ってる素晴らしいなんかそのお話っていう感じになると思うんですけども、やっぱコタールがいることによって一気にその不条理性が増すというか、
確かに
客観性が増すようになってくると思うんです。だからこのコタールさんっていう人は。おそらくこの小説には絶対なくちゃいけない人として描かれてると思うんですよ、
うんうんうん、
そこはやっぱりカミュっていう人が、まあ、サルトルと決定的な違いのはやっぱりブルジュアの出身の家じゃない、
うん、
だから多分貧しい経験をしていろんな職場を転々として多分そのある特定の一つの事実に対しての感じ方とか向き合い方とか、
うん、
運命の陥り方っていうのはもう違うんだっていうことを実体験として見てきたからこそこういうような人を多分置けたんだと思うんじゃないかってことを言われてますね。でこの人もまたじゃあペストが起こってそれが時が経ってどうなるかっていうこともちょっと見ものだったり、あとは、神父パヌルー神父っていう方が出てくるんです、
はい、
でこの方も結構この重要な方で、結構ねこのパヌル神父って方が町にいる、まあ、カトリック神父なんでカトリックなんですけども、カトリックの宗教の教説っていうんですかね、それを市民というか信者に向けて語るわけですよ。である意味この創設の一つのテーマにもなってると思うし、神自身のテーマになってると思うんですけども、宗教っていうものはどれだけ救いになるものなのか、ならないものなのかっていうことなんですよね。でちょっとこっちに書いたんですけども、
はい、厄災は天罰か、
これ
最悪だ、
最悪です、
ごめんなさい
最悪ですね
一番やっちゃいけない、
やっちゃいけない、うん、でパヌルさんっていう人はこのペストが起こった時にどういうことを言ったかって言ったら、
はい、あちょっと楽しみそれは、
うん、神様っていうものは試練を与えるものだっていうような言い方をするわけですよ、
うんうん、無作戦、
まあ、そう感じますよね、
うん、
宗教っていうかにそんな馴染みのない人は、
うんうん、
ただやっぱバックグラウンドとしてフランスっていうところはそう考えないんですよ、
うん、
やっぱ生活に根付いてる宗教のあり方っていうのがちょっと、
うん、
それはもう尋常じゃないものなので、特に時代もあったりとかしたり、で 神父の言ってることっていうものをやっぱ信じる人っていうものはもちろん多いんですよね、うん、そこから何か一つの真理とか自分の生きるあの指針とかをつかみたいっていう人は神父の話を真剣に聞いて、結局その最悪っていうのが自分の心身深さっていうのが至らないことによって起こったことだと。
なるほどね、
だから結局もうそういうこういう状況をもたらす原因としては結局人間自身にあるんだと、うんうん、まあキリスト教でいうもう現在の考え方ですよね。人っていうのは生まれながらに罪を持って生まれていると、うんうん、だからその罪っていうものを滅ぼすために信仰心っていうものを持って神を信じ、そして死んでから天国に向かうようにしなければいけないし、まあ、あのっていう考え方、なんだらこの世の救済みたいなことも考えていくわけなんですよ。で、そういうことを言うんですけれども、実際このお医者さんの理由とか、
うん、
タルーからタルーはまだちょっとねその考えたらしいんですけど、理由からしたら、
うん、
何なんだそれはっていう話になるわけですよね。
うんうん、
実際やっぱり自分が患者として向き合ってる人っていうのは人間としてはだってみんな同じなんですよ、
うん、
で、そういうような人っていうものがやっぱペストにかかって苦しんでって、それで理不尽なまでに命を落としていくっていうことを見てった時に、それがか、罪がもともとあったからだとか、
うん、
そういうことが一体何の救いになるんですかっていうことをリュウさんって人は言うんですよね、
うん、
もうあくまでここ目の前にいる人っていうものを救うことしかできないし、それをベースに考えていかなきゃいけないものを、
うん、
天罰っていう言い方で言うことに対してはとっても違和感があるっていう考え方をする人なんです。で、このリュウさんっていう人もパンデルさんも時間が経ったらまたちょっと関係性が出てきて、
うん、
パンデルさんっていう人もまた考え方が変化していくんですけども、とかあとはまあ他にも出てくるオトン判事っていう人は、まあ、法を司る町の人なんですね。でこの人はまあすごい、まあ、法の正義みたいなものを司る人なんですけれども、うん、小説の中で自分の息子がペストかかっちゃって、
うん、
それで、亡くなるんです。
ほうほうほうほう。
でそういう状況になってから、本当だったら判事なんで弁護の仕事っていうものを知ってればいいんですけれども、最終的にこの人どうなるかって言ったら、
うん、
できればペストの最前線のところで働かせてほしいっていう言い方をする人なんです。
あ、
要はその方が自分の息子の近くに寄り添えるでしょっていうような理屈なんですよ。で、オトン判事のような感じで、ペストが起こってそれから段階的に人の考え方っていうものにいろいろ変化が起こってくるんですよね。でさっきちょっとどうせ死ぬんでしょみたいなことを、
はい、
まあ言、まあ、ある意味ちょっとそれは極暴論だなんですけども、
うん、
ある意味そのこの登場人物一人一人がどういう心の変化を持って、うん、で行動を変えていくかっていうことがちょっと小説を読み手としては楽しくなる、
うん、
気になってしまって、それで一気に読み進めていける本ですね、
うんうん、
400何ページかある本なんですけども、その長さを感じないぐらいにあっという間に読めた本でした。これあとは、まあ、カステルさんっていうのもこの、リュウさんというお医者さんの、まあ、さらに上に老人のお医者さんとかであったりとかする人です。
あなたの町で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談はご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス mother.terasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。